こんにちは。超相対性理論へようこそ。私タクラムの渡辺幸太郎です。
学びデザインの荒木隆之です。
ということでね、この番組は一つのテーマをさまざまな角度さまざまな尺度から語ろうということで、いろんなテーマを使ってますけれども、特徴は具体と抽象行ったり来たりするよと、脱線して結論を急がずに、お話自体をね楽しんでいくというのをやると、今まで一つのものと思ってたものが別の角度からなんか違って見えてくるなと、複数の血と血がつながってくるなと、でそうするとそれがいずれ星座のように見えてきて新しい絵が浮かび上がってくるっていうね。でその単体でなく相対関係を持って物事を捉えることの面白さみたいなのを考えていこうということで、超相対性理論という名前になっています。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくです。さあさあ、
うん、
前回までね深井龍之介氏を迎えてのトークありましたよね。
そうですね。いや久しぶりでね、面白かったですね。
うん、だしリアル対面しながらの収録だったから、やっぱりスピード感というか、なんか空気の共有みたいなのがいつもに増してちょっとグルーヴ感高かったよね。
しかも会場がね、あの素晴らしい場所だったこともあり、改めて山崎さんにお礼を
です
ね。
であのリュウちゃんがさ、なんだっけ、超勉強になったみんな聞いてくれみたいな、久しぶりに出演したら超勉強になったみたいなことツイートしてたね。
そうだったね。僕もだから今オンエアになってるのが3回目までで、自分自身聞き直してるんだけど、どう、あの実際さ語った時に分からなかったことが再放送で理解できるみたいなことは結構あってね、僕の場合。
おお、なるほど。
特にね、僕は孝太郎が何言ってるかっていうのがね、あの当日分からなかったことがあって
通じてなかったよね全く
そう
それは感じた。
うん、だからその小倉トーストの話あたりで、でもねあれね、ちょっとね僕なりに結構咀嚼できた感があって、これな話すと長くなっちゃうからあれなんだけれども、
気になる
僕なりのね、あの、仮説をちょっとちらっとだけ言っておくと、
ぜひちょっと聞きたい。
あのね、孝太郎が小倉トーストっていうことを通じながら同床異夢っていう話をしてたんだけど、僕はね孝太郎が言いたかったのは異床同夢ということを言いたかったんじゃないかという、そんな解釈に至っており。
はあ、どうかない
や、つまり あの小倉トーストの本質は、美味しいっていうことのように感じたんだよね。
なるほど。
美味しさだ、実際自分が食べてるのは小倉なのかパンなのかっていうことはさておき、違う認識なんだけど、結局美味しいよねっていうところで一致していれば認識が違ってもいいんじゃないっていう、そんな解釈をしたわけですよ僕は。
ああ、それはあるよね。
うん、
だから俺が言いたかったのは、同じ会社という場所にあっても一人一人が違う魅力を感じているとか、なんかモチベーションを持ってるっていうことは当然許容されるじゃんっていう話で、同床異夢って言ってたんだよね。
ああ、そうなんね。いや、僕が感じたのは究極的に美味しければいいんじゃないっていうね。
ああ、それはそうかも。
そう。
それはそうかも。
というようなですね、聞き直してなんかこう自分なりに咀嚼するということを私は個人的にプレイとして楽しんでおります。
うん、わかる。俺もちょっと改めて聞き直してみよう。
はい、ということなんですが、ちょっとこの話が長くなってしまうとあれなので、ゲストの紹介、早速いきましょうか。
はい、ということでですね、今回ゲストに来てもらっているのは環境アクティビストの酒井功さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。初めまして。
初めましてですね。楽しみにしてました。
お、2人が出会ってしまったかね、あの伊沢さんはこの間我があの J-WAVE のタクラムレディオの番組にも2週連続で来てもらって、
はい、その説はありがとうございました。
はい、そこもすごく楽しかったんですけど、ちょっとおかわりということでこちらにも来てもらってます、
はい、恐縮です。なし、あのそうですね、さっきもちょっと話したんですけど、あの本当周りで超対性理論のをかなり多分コロナ期間中ぐらいからずっと聞いてる友達もたくさんいて、自分もちょこちょこと聞いていたので、あの本当にお呼びいただいてすごく嬉しいです。
いや、こちらこそです。なんていうか、功さんがどういう人物なのかっていうのはね、これから トークの中でも語ってほしいし、まあ、ヒロさんとしては一体どういう人なのって感じだと思うんですけど、うん、まあ面白いんですよ。まあなんというか、環境について考えているだけでなく、いろいろ結構行動する人で、なんか世界中をね、旅しながらいろんな地を、まあ体を落とした地を育んでるんですけど。
そうですね。はい。
まあ、フラットパン屋で働いたり、フラット日本酒作ったり、で、フラットタクラムでインターンしたり、はい、フラットあのインド行ってダライラマに謁見したりとかですね、まあ、結構縦横無尽の謎の行動
はい、そうですね、本当にそう言うと本当に謎謎に捕まれたんですはい、いろんなところに、はい、足を運んでます。
はい、面白い人なんで。じゃあどうしようかな。まずあのテーマの発表みたいなことを最初に伊沢さんからしてもらうところからスタートできるといいかなと思うんですけど、
はい、
今回3人でどんな話をしましょうか。
そうですね、あの今の時代にモアザンヒューマンを考える意味とは何なのっていうのを、うん、あのぜひお二人とお話できたら嬉しいなと、はい、
なかなかハイブローなテーマが来ました。
いやー、ちょっとモアザンヒューマンが難しいんですけど。
そうですよね。まあ英語のカタカナをちょっと打ち込んでしまったっていう。
さすがアメリカの人。
いや、そうですね。あのまあでも簡単に言うと人間以上っていう意味ではあるんですけど、本当あの、うん、日本でも最近だんだん、まあ、人類学だったり、あとまあデザインの文脈とかでも結構広まってきてる言葉なのかなっていう。人間中心主義からの外に抜け出して、あの人間以上の生き物たち以下ではなくて、それ以上の微生物なり動物なり、もしかして生き物ではない存在も含めた存在たちのことをモアザンヒューマンっていうふうに言われてると僕は理解してるんですが、まあ、そのことを、そうですね、この時代に考える意義とは何なんだろう、あのそのことについてお二人が何を考えていらっしゃるのかなっていうのは気になるなというふうに思ってます。
うん、ぜひ考えてみましょう。
はい、
まあ、正直全然詳しくないんだけど、あのむしろどういうことなのみたいな疑問を差し挟んでいくことによって、伊沢さんの切り口とかが聞けるっていうことに期待しつつ、
はい、はい、頑張ります。
ちなみにあの伊沢さんの立ち位置であったりとか、
はい、はい、
あのその辺も説明していただくと。
はい、あもちろんです。そうですね、今あの自分はアメリカのインディアナ州にある大学にリベラルアーツの大学ですね、学部の4年で今平和学を専攻していて、まあ、人間と自然の関わりというか、あの、まあ、この環境問題だったり気候変動っていうこと問題がなんでその文化的だったり思想的な観点から見てこの問題が起きてきたんだろうかっていうようなことを考えていて、まあ、っていうところにたどり着いたのも、もともと高校生の時から気候変動のアクティビズムっていうの、まあ、デモをしたりだとか、まあ、日本でも結構グレタさんとか有名かなとは思うんですけど、まあ、実際にその若者が自分たちの未来を求めて声を上げるっていうようなムーブメントに関わって、実際にあの、まあ、政策提言をしたりだとか企業に対するキャンペーンをしたりだとか、まあ、っていうのをしている中で、もともとは政治だったりエネルギーとかそういったプラクティカルなことの方を見ていたんですけど、実際この危機はなぜ起きてきたんだろうかっていうことを、まあ、より基盤となっている文化だったり思想っていう観点から考えてみたいなっていうことを深掘っていく中で、モアザンヒューマンっていうところにたどり着いていたっていうような感じかなと思います。
なるほどなるほど。
ヒロさんとしては普段なかなか出会うタイプの人と違う可能性を僕は感じてるんですけど、うん、なんていうかそのヒロさんがちょっと遠慮がちっていうか、なんかこう距離をつかみかねるみたいなオーラを出してる気がするんです。そんなことない。
そんなことないよ。ただやっぱりなんだろうな、僕自身の、
はい、
問題意識の中の一つではあるんですよ、
うん、
そのマルチスピーシーズとか脱人間中心であるとか、
はい、
まあ、結構アートとかにも触れていると、うん、やっぱそういうテーマで、
はい、
アート作品とかも結構出たりするんですけど、
うんうんうん、
結構難しいというかですね、
うんうん、
スタンスを持ちづらいところが僕自身あったので、
うん、はい、まあ、いいね、
うん、今回ちょっとこの議論を通じて自分なりの問題意識の輪郭をつかみたいなという、あ、そういうスタンスです。
いいね、
はい、
僕もよく分かってないです、う
ん、なんかね、あの感覚的にはね、パンドラの箱を開ける感覚な気がしていて。
ああ、なるほど。
そこまでなの？そこまでなの？
詳しく伺いたいです。
あのいやそこまでを範囲として捉えちゃうと、はい、人間としてどうすべきなんだろうみたいな答えにたどり着かなくなっちゃうみたいな、こう、うん、そういう感覚。
ああなるほどね。うん、
ああなるほど。
ああおもろいね。
確かに。
スコープ広げすぎて何にもできないみたいな感じになっちゃうので。
そうそうそう。だからその龍之介とかも言ってるけど、その歴史を振り返るとその自我の拡張の歴史であるみたいなことを言っていて、まあ、最初白人男性の歴史から、うん、まあ歴史ってもっと古いんだけど、そのこう、うん、はい、そういうところがあって、それがこう女性なり子供になりみたいな、まあ、そういう歴史が来て、今度最近その動物保護だとか愛護だとか犬みたいな話とかもあり、うん、そしてマルチスピーシーズとかもっともっと人間中心ではない形みたいな話になっていくんだけど、めっちゃむずいじゃないですか、その意思決定って。
そう、
しかも人間中心でないにもかかわらず人間が意思決定するみたいな、その矛盾も抱えているっていう、この辺をあの僕の浅い知識ではむずいとしか言えないので、ぜひちょっと考えたいなというふうには思っております。
本当そうですよね。僕も専門家とは多分名乗れないなとは全然もあの思ってながらでもあるんですけど、でもやっぱり今ナミさんがおっしゃっていただいたポイントとか、川に権利を与えようとか、あのいわゆるノンヒューマンと呼ばれてるような人間以外の存在に権利を与えたり、うん、声を聞こうって言っても結果代弁してるのは人間だし、で実際人間が語る以上その個人の場所だったり立場からは結果とらわれてしまうっていうか、僕もパッとは答えが出てこないんですけど、あの対話の中で深掘っていけたらなっていうふうに思います。
はい、
川に権利を的な議論ってどういう場で語られてるんでしたっけ。
そうですね、今世界の中で例として多分あるのはニュージーランドとオーストラリアが確か、
うん、
あのまあ、最初に始まったあの、まあ、先住民の人々にとって神聖な存在である川を、まあ、あの汚染してるっていうことに対して、いや川に人権というかその権利を与えよう、川を主体として訴えるってことができるようにしようっていうようなことが始まったりだ、うん、で実際それがインドですね、インドで確かガンジス川あの含めいくつかの川もその権利を認められたりとか、ボリビアとかエクアドルだと自然の権利を憲法で認めようみたいなことが出てきてはいるんですけど、
うん、
じゃあ実法の中でやっていくってどういうことなんだろうか、結果人間の社会のシステムの中に巻き取られていくんじゃないかみたいな問いもあるのかなっていうのは思ったりします。
なるほどね。なんか中山大輔さんっていう、
はい、
あの東北芸工大の学長の人がいるんですけれども、
はい、
釣りが好きってことで何年か前にニュージーランド行ったらしいんですよね、
うんうん、
そんでまさに今ニュージーランドの話とその川っていうのが重なるなと思って思い出したんだけど、そのある日本人の現地に詳しい人が案内してくれるらしいんですけど、はい、その土地への礼儀みたいなのがあるらしいんですよ、
うん、
でこれ以上上流には行ってはならないみたいな、
うんうん、
で、あの僕たちはマオリじゃないとかっていうことがあるんだって、
はい、
それで別の時に一緒にマオリの家に行こうということになったらしくて、ちょっとお茶をしようっていう、うん
はい、
でもしあのマオリの人たちが大輔さんを気に入ってくれればそのもっと上流の方に行って、
うん
まあ、奥の方の森でも釣りができるはずっていうようなことをなんか言ってくれたんだって、うんうん、
は
なんかその土地に迎え入れられるとかその現地 その風習に習うとか、
うんうん
まあ、それってなんか単に川がっていうことだけじゃなくてそのマオリという人たちの考え方をリスペクトするってことでもあって、自然、
うんうんうん、
自然と人間の VS っていうよりもその人間と自然の現地の関係をリスペクトするみたいなことだよね。
確かに。
だからちょっと脱植民地化的なあの伊藤さんの別のテーマとも重なってくるな、そこで思いました。
本当にそうですよね。おそらく多分違う世界がそこにあるんだろうなっていう、あの、
うん、
ふうに思えるというか、おそらく自分たちからしたらただの川とかただの上流って思える場所が推測でしかないですけど、あのローカルの先住民の周りの人々にって見ると、
うん
まあ、彼らにとっては親戚のような存在だったり、もしかしたら神様、神のような存在かもしれないし、ものすごく大切な存在たちがいる環境を、まあ、守っていると。で、実際そこに確かに土足で入り込まれた、ずかずか入ってこられたら、まあ、困るとか、
うん、
この人は入って、この人たちは自分たちの大切な存在に紹介していい存在なんだろうっていう ようなことを見極めるっていうことは、うん、おそらくその関係性の中に招き入れていいのだろうかっていう、そこの世界を一つ守ってるって行為なのかなっていうふうに、だしまさにそれはある意味さっきも荒木さんがおっしゃってた西洋白人の世界ではない世界が多分そこにあるっていうことでもあるのかなとか思ったりですね。
うん、
うん、面白い。
そうだね、アミニズムの感覚とやっぱそこは近いですよね。ヤオロズの神みたいな感じで、うん、まあ、見えないけれども、うんうん、そこに何かがあると信じて世界が形成されていて、それは必ずしも生きている人間だけが主役ではないという感覚、
うんうん
うん、まあ確かにあの世界はモアザンヒューマンだよね。なんかに、うんうん、人間以上の存在みたいなものの力に恐れて敬うっていう感覚があった。まあその残りは未だに残ってる部分はあるかもしれないけど、それがその科学の力によって徐々に徐々に人間中心っていうことになってきているということでもあるね、
うん
うんうん、
そうですよね、うん、だし結構最近大学でも学んでて面白いなと感じるのは、まあ、科学によってそれは非科学的であるっていうふうにある意味消去されてきたり排除されてきたような先住民の文化こそが生態系の仕組みにすごくのっとっていたんだっていう話とかも、まあ、実際アメリカ先住民 のロビン・ウォール・キメラーっていう先住民羊の植物学者が書いた植物と英知の森人っていう本があるんですけど、
うんうん、
その本の中でも実際にその先住民族の人々が語っていた神話だったりだとか話で、実際その中で一つ覚えているのが先住民族 その北米アメリカのコミュニティの中に伝わってる神話の中で、その三姉妹スリーシスターズの神というか、まあ、妖精精霊のような存在が訪ねてきてくれたと。でその三姉妹がそれぞれ与えてくれた種を植えたら、結果それがトウモロコシとカボチャと豆の種だと、
うん、
でそれを一緒に植えることによって、工場が起きたっていうふうに言われてるんですけど、実際それの話に基づいて、まあ、その根作というか、
うん、
トウモロコシと豆とカボチャですねを植えると、うん、まず最初にトウモロコシが生えてくる。で一番、うん、先にぐんぐん伸びていって、その後に、まあ、豆が土の中に根を張っていく、
うん、
で豆が土の中に根を張ることによって、土の中で豆は根粒菌が窒素固定をしてくれるので、うん、その植物が生育するために必要な窒素を作ってくれる、
うん、
で実際それを、豆が作ってくれてる間にカボチャが地面に沿って生えていくっていうことによって、その土の上がまあカバーされて乾燥することがなくなるっていうような、
うん、
その互いに相互補完関係があるようなまあ、形で植えることができるんだっていうこととかが、実際にその科学的に見るとすごく理にかなってる話が神話の中に入っている、
うん、
まあ、っていう話が、実際にその気候変動の対応を考えていく中でも、国連の IPCC って言われてる気候変動の国際機関があるんですけど、そこの報告書の中でも、いや先住民の知識の中にこそ鍵が、まあ、眠っているっていうようなことも言われてたりだとかっていう、なんかそのアニミズム的な世界観の中で、おそらくその土地を多分何千年にもわたってそこに住んできた人たちがその土地のことをずっと観察してきた結果の知識が、科学的な知識としてはなってないけれども、物語だったり違う知識の形の中に織り込まれているっていうこと、やっぱすごく面白いなっていうのを感じます。
いやー面白い、めっちゃ面白い。なんかある言い伝えが、はい、を実践してみたら本当にうまくいったっていう、そういう言い伝えがきっと生き残っていくと思うんですけど、
うんうんうんうん、
だからなんていうか、その物語もやや自然淘汰されていく物語もあればっていう、小さなものもね、
うんうん、
でなんかその今のスリーシスターズの種みたいなのはまさに本当にうまくいくからこそ伝承が続くということだと思うんだけど、
うんうん、
なんかうまくいってないけど伝承だけ残ってるとかっていうのもあるのかなっていうのを今ふと思いました。
どっちもありそうですよね。
めっちゃ面白いねそれ、うん
うん、
私なんかさっきのアニミズムの話も、結局その僕自身もアニミズムにすごく興味を持ったのも、周りにいるいろんな生き物とか存在たちを敬うっていうことによって、
うん、
ある意味それが自分たちがその存在に対して依存してるっていうことを認識することを可能にするのかなっていうふうに
思って
、でさっきの話でも結局その 生態学的に見ると、まあ、人間は本当にいろんな生き物に依存してると。植物が光合成をしてくれなければ自分たちは、まあ、呼吸ができないわけで、水がちゃんと浄化されなければその水を飲めないし、出したものを土壌の微生物が分解してくれないと耕作が続けられる土壌が保てられないみたいなことを考えると、ある意味そういったアニミズムの文化とかは生態系の仕組みを考えるとすごく理にかなっているのかなみたいな、自然と人間を切り離していく文化よりもそっちの方が生態系の中で生きていく上ではより良いデザインを持ってるんではないかこととかを思ったりとかっていうのを悶々と考えたりとか
です、ね、これだから科学って何なんだろうと思うことあるですよ。まあそういう意味では人間と環境自然っていうのを分けてその分析する対象として、うん、まあ、もしくは支配する対象としてそれを考えてたっていうのはそれこそ、ね、ベーコンの16世紀17世紀ぐらいからね、うん、どんどん科学的なアプローチとして進んできたわけなんですけれども、
うんうんうん、
人間の欲求として至極真っ当なことだとも思うんですよね、
うん、
ださっきのスリーシスターズの話じゃないけど、あ、こうやればうまくいくんだ、だったらもう一個ぐらいなんか加えてもそしたらより豊穣になるんじゃないとか、なんか実験したくなるのが人間のような気がして、
ああなるほど、
それってまさに科学とこう裏表の関係というか、これ実験したらどうなるんだろう、あ、こっちの方はうまくいったけど、うん、こっちうまくいかなかった、じゃあこっちをみたいな、でもなんでうまくいくんだろうねみたいな、うんうんうんうん、その問いを探求してやっていくのがこうなんか人間の差がとしてあるような気がしていて、
うんうんうん、
今だからちょっと話聞きながらその科学ではなくその神話的なみたいな、まあ、対立構造じゃないと思うんだけど、
うんうんうん、
今ここまで科学が発展してきている、そこに成功体験を積み重ねている人間が改めて科学とどう向き合うのかっていうのを、
うん、
もうちょっと僕の中で一つのパンドラの部分であって、うん、
そのいやめっちゃおもろい、そのパンドラっていう時のニュアンスみたいなのが超気になるっていうか、単に新たな地のフロンティアあるねっていうことな気もするんだけど、それがあえてパンドラなのであるっていうことをちょっとねぜひ深掘りしたいんだけど、
う
ん、
そうしよっか、
これちょっと来週いいですか、
はい、
はい、いやということでなんかいいね、あのモアザンヒューマンをきっかけにめっちゃいろいろ一人一人のこの認識が明らかになっていき、そこから盛り上がっていきそうな予感がしております。
今日は本はなんかあるかな、
今日いろいろ出てきたじゃん、例えば伊沢さんが触れてた植物と英知の森人
キマラです、
これはロビン・ウォール・キマラ、はい、これ出てきましたね、
ごめん、植物と
ね植物と英知の森人、
はい、
あとはヒロさん的に言うとなんかベーコンに関する何かっていうのはあるの、
ああノブモオルグオルガヌムですね、それで言うとね、うんうん、はい、
その辺じゃないですか、
岩波から出てますね、じゃあ、超相対性理論書店にひとまず今週はこの2冊ですかね、
はい、追加しておきましょう、
はい、
で皆さんこれを町の書店で買っていただくとかあると思うんですけれども、こちらの超相対性理論書店バリューブックス経由で買っていただけると、バリューブックスさんのですねが協力してくれていて、本来書店で受け取る部分の、お金をこの番組運営に使っていいよというふうに言ってくれてるんですね。なのでこちら経由で買っていただくことによって、この番組今結構持ち出し番組なんですけれどもが少しでも長く続くということになるので、ご協力いただけたら嬉しいです、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
ということでまた来週も
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。次回へ続く